私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。お体にご支障のない方はご起立ください。三詠28番を賛美します。どうぞお座りください。お祈りを三好牧師に捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。天地万物をお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべてのものをすべを収めておられる尊い皆をあがめます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださるほどに私たちを愛し、イエス・キリストの払われた十字架の死という大きな犠牲をもって救いを成し遂げ、私たちを救ってくださり、心から感謝いたします。あなた様はこの朝も私たち一人一人の名を呼んで、あなたの御前に招いていてくださります。一人一人をあなたの前に導いていてくださいます。今私たちが捧げます祈り、賛美、礼拝をどうぞ祝福してお受け入れくださいますようお願いいたします。恵み返しよ、主の日の礼拝からそれぞれの持ち場、はせ場に使わされた私たちをあなたは深く顧みてくださり、私たちに多くの祝福と恵みを与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から私たちを守っていてくださいます。健康を与えていてくださいます。また私たちに必要なものを与えて、私たちにのそれぞれの役割、また働きをお支えくださっていることを感謝いたします。神様、あなたはいつも共にいてくださるとお約束してくださいます。しかしながら私たちの日々の歩みの中で、そのあなたが守ってくださることを信じながらも、さまざまな困難やつらいことが起こります。そういうふうに起こってくるときに、私たちは神様がまるでおられないかのようなと思って、自分で何とかしようと頑張ってしまうことがあります。あるいは頑張りすぎてしまうこともあります。その中で叫び求める私たちを、どうぞあなたが守って支えてくださっていることを信じるものとさせてください。あなたが、私たちが信じてあなたを待ち望むことが、信じて求めることができるように、どうぞ信仰をお与えください。私たちは日々の歩みの中で弱ったり、あるいは傷ついたり、どうしてよいかわからなくなってしまう罪にまみれたものでございますが、今あなたの前に出て、あなたの私たちのために流された十字架を仰ぎます。どうかあなたの贖いの救いをよって私たちをお救いください。私たちの固くなな心が柔らかされ、本当にあなたに素直に仰ぎ求め、あなたの限りない愛に信頼していくものとならしてください。どうかこの朝、主をお語りください。しもべは聞きます。私たちにあなたの御言葉をお語りください。 聖霊の導きを与えて、私たちが心を開かれて御言葉を聞き、あなたの御心を知り、信じてお従いすることができますように。神様、あなたは神の家族である一人一人を守っていてくださいます。体の弱さを覚えている方々を癒し、助け、支えてください。いつも一緒にいてください。神様、高齢の方々を守って平安に満たしてください。その置かれたところで捧げる祈りをお聞きください。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々を顧みてください。今日も仕事にある方、あるいは病院で、あるいは施設で療養を余儀なくされている方々もおられます。神様、どうかお支えください。長い間礼拝に集うことのできない友もいます。どうか一人一人にあなたが導きを与えてくださっていることを信じます。あなたの深い憐れみによって共にいてくださり、祝福してください。神様、私たちの教会員の家族、家庭を顧みてください。その中で育っている子どもたちを支え、祝福してください。あなたの愛の中に一人一人があります。神様がお支えくださり、導いてください。神様、のぞみ幼稚園の働きを覚えていてくださることを感謝します。長い夏休みがもうすぐ終わり、今週の金曜日から2学期が始まろうとしています。神様、子どもたちの健康を守り、神様、そこの縁の中でイエス様を知り、神様の愛を知り、神様の恵みの中に生きることができますように、それに携わられる先生方をどうぞお支えくださり、助けてくださいますようにお願いいたします。神様、私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を今日も祝福してください。建てられた御言葉を取り継ぐ方々を、説教者をどうぞ豊かに導いて御言葉を語らせてください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって導いてください。神様、目を大きく遠くに広げるならば、この暑さの中で弱っている方々がいらっしゃいます。熱中症や、またさまざまな脱水症や、また今も少しコロナが第9波でしょうか、また始まろう、少し感染する方が増えていると聞きます。神様、どうぞ一人一人を守ってください。神様、世界各地でなおも争いが起こっています。どうかこれ以上犠牲になる人が増えませんように、神様、どうぞ憐れんでください。互いに自己主張するのではなく、共に生きること、平和であることを本当に求めていく、お互い戸を鳴らしていただけたらと願います。神様、どうか弱い私たちを憐れんでください。主よ、今あなたの御言葉を待ち望みます。あなたの導きを待ち望みます。どうぞあなたがこの礼拝のすべてを導いてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立ください。主の祈りをご一緒にいたします。賛美歌93号へ。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美いたします。賛美歌4番。 朗読文を朗読します。朗読詩編30編2から6節。小さな字は司会者、大きな字は皆さんで、大きな赤い字は一緒にお願いします。主よ、あなたを崇めます。これ2から3でいいんですよね。はい、主よ、あなたを崇めます。
あなたは国を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。
私の神、主よ、叫び求める私を。
あなたは癒してくださいました。
主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、
主に賛美の歌を歌い、
聖なる御名を唱え、感謝を捧げよ。ひとときお怒りになっても、
命を得させることを身旨としてくださいます。
泣きながら夜を過ごす人にも、
喜びの歌とともに朝を迎えさせてください。
どうぞお座りください。賛美いたします。532番。
Thank you.
本日の聖書箇所をお読みいたします。聖書箇所はマタイによる福音書9章18節から26節、新共同訳聖書16ページです。マタイによる福音書9章18節から26節、拝読いたします。イエスはこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏して言った。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。するとそこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ来なさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。以上です。絶望からの救いと題して三好牧師より神様のメッセージを取り継いでいただきます。
今日は、子どもたちも大人も一緒の合同礼拝という日になっていますので、まず子どもたちに向けてのお話をいたします。今日は、ある指導者の一人娘が死んでしまったのですが、イエス様がその娘を生き返らせてくださったというお話をしたいと思います。で、私たちは時々というか病気をします。風邪をひいたりという病気もあれば、熱を出したり、あるいはお腹が痛くなったりというか苦しむことがあります。そんな辛い時に家族の人が自分たちのことを心配してくれて、そばにいてくれることはとても心強いものではないかと思います。心配をして声をかけてくれます。そばにいてくれるだけでも安心です。それだけではなく、私たちを愛してくださるイエス様がそばにいてお祈りに応えてくださることはもっと心強いのではないでしょうか。で、今日登場するこのある指導者というのはユダヤ人の街道の責任者でありました。ユダヤ人の街道で行う礼拝のお世話をしている人です。人々から尊敬も受けていました。そんな彼の一人娘が死んでしまいました。娘を大事に愛していた父親にとってはとても悲しくて辛いことであったと思います。人間には人を生き返らせることはできません。しかしイエス様ならば、この私の娘を生き返らせてくれることができるんだと固く信じて、必死な思いでこの人はイエス様のもとにやってきました。私の娘がたった今死にました。でも おいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。彼は必死になってイエス様を強く信頼してお願いをしました。イエス様はこの人の信仰を見て彼の家に向かっていきました。 家に着きますと、そこでは娘たのために葬儀の準備がなされていました。みんなが泣いていました。その時そこにいた人々に向かってイエス様は、あちらへ行きなさい、少女は死んだのではない、眠っているのだと語られました。そこにいた人々は、この指導者の娘は確かに死んでいるのに、このイエスが死んだのではない、眠っていると言われておかしなことを言うと思って、イエスを嘲笑いました。イエス様は父親の悲しみを持って眠っているだけだと慰めを言おうとして言われたのではありません。イエス様は神から使わされた救い主です。神様のご計画によって神様がこの少女を生かしてくださる、神様がこの少女の命を守っていてくださると信じて、イエス様は神様の偉大な力によってこの少女を生き返らせようとしてくださるのです。イエス様は家の中に入り、少女の手を取って起き上がらせてくださいました。この少女のお父さんにとってはですね、イエス様を信じてお願いした、その通りにこのイエス様がこの少女を生き返らせてくださったことをどんなにか感謝したかと思うんですね。で、神様はいらっしゃいます。私たちはそう信じていますけれども、私たちは病気をします。辛いことも起こります。でも神様は必ず私たちとお守っていてくださいます。信じ求めていくときに救いの御手を差し伸べてくださいます。そう信じてですね、私たちは、ああこんな難しい問題誰もできるはずがないと諦めるのではなくてですね、信じてお祈りをするということをさせていただけたらと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、神様が辛い時も悲しい時もいつもあなたを信じて、あなたがそばにいてくださると感じることができるようにしてください。どうか私たちを守り支えてください。この祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。子どもたちのメッセージはそこまでにしまして、何かまた古別に戻るんですけれども、今日今司会者に読んでいただいた聖書箇所には、二人の人がイエス様に近づいてきたということが書いてあります。一人はある指導者であり、もう一人は12年間も患って出血が続いている女性であります。彼らはイエス様に救いを求めたんです。イエス様は自分の苦しみ問題を必ず解決してくださると信じて、この二人は求めている姿があります。で、この二人のことは、この今司会者に読んでいただいたマルコのマタイによる福音書だけではなくて、マルコによる福音書5章、ルカによる福音書8章にも記されています。むしろそちらの方がより詳しく記されているので、それらの福音書も参考にしながら、これら二人の人物がどのような問題を抱えていたのか、それをまず見て、その上でイエス様に出会ってどのように救っていただいたかを見ていきたいと思うんですね。まずこのイエス様のもとに近づいてきたある指導者ですけれども、先ほども言いましたように街道の責任者でした。他の福音書では街道長、古い聖書の訳で、古いというか口語訳とかではですね、街道管理者というような表現でも言われていますけれども、この当時ユダヤ人たちは自分たちの信仰の拠点として各地に街道を建てて、その街道で安息日の礼拝を守ったり、ユダヤ人同士の交流を行ったり、特に子どもたちのためにですね、宗教教育を行うことをしていました。その街道の管理をするのが街道長の仕事でした。街道の管理や運営をしたり、 街道のでの安息日の礼拝の準備を行うする役目を持っていました。誰が聖書を朗読するかの使命を指名したり、今日お話しする人は誰だろうかということを指名したり、自ら司会をすることもあったようです。ですからユダヤ人の人々からは尊敬を受けてましたし、社会的にも信用の高い人でありました。そんな街道長からすれば、このイエス様という人はユダヤ人の常識を超えた、もう自由に行動する教師として何かこう近づきがたいというか、警戒をする思いを持っていたようです。ですから日頃はイエス様に近づきたくないと思っていた人でありました。だけどもですね、そんなことを言える状況じゃなくなったわけです。今自分の最愛の一人娘が重い病気になり、もう死にそうな状況、何としても助けてあげたいという思いで、助かるためならば何でもしてあげたいと思ったんです。そんな時に彼の心を捉えたのがこのイエス様でした。おそらく彼はイエス様のことを伝え聞いただけではなくて、街道で語られるイエス様の話も聞いたかもしれません。今自分の娘のためならばと思ってイエス様にお願いしようと思った矢先に、たった今娘が死んでしまいました。これまでの彼の社会的な立場や名誉を考えると、とてもイエス様に近づけたくないわけですけども、もうその世間体なども全部投げ捨てて、このイエス様のもとに近づきました。18節に、そばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。誰にとってもそうだと思うんですけども、父親にとって大事な娘が死んでしまった、それは受け入れがたいことではないかと思うんです。大事な我が子に生きてほしい、死んでほしくないのが親心です。人間には人を生き返らせる力はなどありません。でもこの父親は信じたんです。イエス様にお願いすれば、この方が娘を生き返らせてくださるかもしれない、そう期待して、切実な思いで必死にイエス様に向かって、イエス様、手を置いてどうか娘を生き返らせてくださいと願ったというんですね。この街道長の抱えていた悩みは、苦しみは自分の娘が死んでしまったということです。その娘を助けてもらいたくて、イエス様に深い強い信頼を持ってお願いをしているわけです。もう一人のある女性の抱えていた悩みは何かというと、12年間も患って出血が続いているということでした。これは一種の婦人病、今日だったらもう、治る方法がある病気かと思うんですけども、当時はそういうわけにはいかなかったのだと思います。その回復のためにマルコの福音書を見ますと、多くの医者にかかり助けを求めたけれども、かえってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしてしまったとあります。しかし何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであったとも書いてあります。しかもこの彼女の抱えている病気は、当時、儀式的に不浄とみなされました。その体から流れてくるその出血ということで、それが、人に触れると人も汚れるというふうな言い方がされてですね、それゆえに人々からも疎外され、のけ者とされるような仕打ちを受けていたようであります。その状況が12年も続いていたという苦しみの中にありました。でもこの12年も患って出血が続いているという苦しみを描いた女性ですけれども、女性はいろんな人に相談もしたけども、もう難しかった。そんな中でイエス様のことを耳にしたわけです。人が苦しんでいるときに、このイエス様が癒していらっしゃる、そう聞いて自分も治してもらいたいと本当に願ってイエス様に近づきました。ちょうどその時、イエス様が街道長の後をついて出かけようとしている、その周りに群衆が 一緒になって動いていました。彼女はイエス様を取り巻くその大勢の群衆の中に紛れ込んで、誰にも気づかれないようにそーっとイエス様の服の房を触った。それはこの方の服の房を触れさえすれば直してもらえると思ったからでありました。彼女にしてみればイエス様は不思議な力を持っておられる。だから直接対面してお願いするのはもう遠慮がある。自分の方からお願いしなくても、この方の身につけている服の房に触れるだけで自分は治していただけるに違いないと思ったというわけです。イエス様は自分の服の房に触れたのは誰なのか申し出てほしいと群衆に向かって語り探し始められました。今日のこのマタイの福音書の9章の22節にはイエスは振り向いて彼女を見ながら言われたと、まあ、そういうふうな表現だけになっているんですけども、これだけではイエス様が彼女がイエス様の服の房に触ったと気づいて彼女をじっと見たというふうに思える書き方なんですけども、そうかもしれません。だけど同じ内容を記したマルコの福音書5章も、付き合わせて見ていくと、そちらの方では彼女は群衆に紛れて後ろからイエス様の服の房をそーっと触った。その時すぐに出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じたと書いてあります。と同時にイエス様も自分の内から力が出ていったことに気づかれて群衆を振り返り、私の服に触ったのは誰かと問いかけながら自分の服に触った人を見つけようと辺りを見回しておられたとあります。そのようにイエス様の服に触れたものを探すイエス様の姿を見たとき、彼女は恐ろしくなったわけです。彼女は自分の身に起こったこと、今自分が治ったことをイエス様に隠したままそーっとイエス様から離れていこうと思っていたのでしょうけれども、それをしていいんだろうか、それは良くないんではないかと思って、もう震えながら、もう何が起こるかわからない、どんなことが起こるかわからないけど、イエス様の前に進み出てイエス様に全てをありのまま話したとマルコの方では書いてあります。この女性がイエス様に打ち明けたことは何かというと、自分はこれまで長い間病気を患い本当に汚れたものであります、そういうものですから、もう助かりたい一心でイエス様に近づいてくるとき、もうイエス様の服の房を触るだけでイエス様がきっと治してくださると信じて後ろからそーっと触ったんです。そうしたらですね、イエス様は治ったんです。ありがとうございますと言ったのではないかなと、ありがとうございますも言ったかどうか分かりませんけども、もうこわごわですから、もうとにかくもう事実を伝えたということであります。イエス様は彼女の言葉に彼女の真実な信仰を見ました。それゆえにイエス様はあなたの信仰があなたを救ったと宣言してくださいました。彼女がイエス様の服の房に触れるならば治ると信じてイエス様の服に触れようとしたその勇気と判断、あ、決断かな、イエス様は彼女の信仰とを認めてくださいました。それでイエス様は彼女を一人の人間として尊重し、あなたの信仰があなたを救ったんですよと言ってくださって励ましてくださいました。で、もう一方の街道長の愛する娘が死んだという苦しみからは、イエス様はどのように救ってくださったかというと、まあ、街道長の求めに応じてイエス様はついて行かれたわけですけども、まあ、と土地を思いがけずこの12年間も出血が続くという病気に苦しんでいる人に出くわすことも起こって、しばらく前に進むことができなかったことがあります。 でもしばらく待たされましたけれども、 やっとイエス様は街道長と一緒に彼の家に来ました。そこでは何が起こってたかというと、街道長の娘の亡くなったことを悼んで、笛吹く者たちが笛を吹き大声で泣き叫んでいたという状況がありました。当時ユダヤ人は人が死んだ時は愛する人を失った悲しみの中にある家族のために人々が集まってきて大声で泣き叫んだり、悲しみを表に出して慰めることをしていたようです。特に裕福な家では何人も職業としていた泣き女を雇い入れて、昼となく夜となく大声で泣き叫ぶことをさせたり、笛を吹かせていたようであります。この街道長の家には笛を吹く者や騒いで泣く人たちが雇われて泣いたり笛を吹いていたのでありましょう。その姿をご覧になったイエス様は、あちらへ行きなさい、少女は死んだのではない、眠っているのだと言われました。で、この言葉を聞いた人たちはイエス様がおかしなことを言っていると思ってですね、まあそうしか思えなかったわけで、イエス様を嘲笑いました。少女は死んだのではない、眠っているのだ。イエス様は少女が死んでいることをご存知でありました。しかしこの後、死んだ少女の手を取ってちょうど眠りから起こしてやるように、死の状態から少女を引き出そうとしておられたわけですから、こうおっしゃったわけです。イエス様にとって死の状態ということは、再び目覚める復活の時を待つ眠りの時のようなものでしかありませんでした。それほどにイエス様はこの少女の死に向き合われ、何としてもこの娘をイエス様の救いの中に迎えて守ってあげようとしておられたのだと思います。そしてイエス様は神様から使わされた救い主として、神のご計画に従って間もなく十字架にかかって私たち人類の罪を背負って死んでくださいます。しかし3日目に復活されて死の救いの御業を成し遂げられていきます。このイエス様の成し遂げられる救いの御業によって死が終わりではなくなるわけです。ですからこの子供もこの娘もこのイエス様にあっては神様の命のように生かされていくんだと信じていらっしゃったんだと思います。それからイエス様は群衆を外に出すと家の中に入り、少女に呼びかけられ彼女の手をお取りになりました。死んでいた少女は生き返ったのです。イエス様の呼びかけ、この少女の手を取られたことによってイエス様は死を打ち破ってくださいました。彼女は生き返りました。彼女のお父さんがイエス様にお願いしたように、このイエス様はこの少女を生き返らせてくださいました。この以上この二人の人は、どんな経験したかというと、それぞれに深い苦しみを抱えながらその苦しんでいました。その苦しみの中で絶望をしていました。そこからの救いを彼らはイエス様に願い求めたんですね。小さな娘を失った父親、長い間重い病気で苦しみ社会から疎外されていた女性、彼らの抱えていた悩みは本当に重くて重くてつらい悩みであったと思います。その悩みは私たちも少しは理解できるのではないかと思うんですけども、でも同じような苦しみを経験していなくても、私たちもそれぞれに悩みや苦しみを味わってきたのではないかと思います。今もその苦しみを味わっていらっしゃるかもしれません。しかし私たちがそのような苦しみに実際に味わうとき、気づかされることがあります。自分ではどうすることもできない、自分にはそのことから抜け出す力がないということであります。 この二人は自分の味わっている苦しみに対してイエス様に救いを求めました。イエス様にお願いすれば聞いていただけると信じたんですね。するとイエス様はこの父親の切なる願いを聞いて彼の家まで一緒に行かれて彼の娘の手を取って生き返らせてくださいました。またこの婦人病気で苦しんでいるこの女性がイエス様の後ろからそーっと近づいてイエス様の服に触れた時にイエス様はそれをご自身に対する真実な信仰だと受け止めて彼女を治してくださいました。イエス様という方はこの二人のことをよくご存知であるだけではなく私たちのことをもよくご存知の方であり私たちを守り支えてくださるお方であります。イエス様は御言葉を通して私たちに近づいて慰めと励ましを与えてくださる方であります。私たちも苦しむことがあります、耐えられない苦しみを与えないと聖書の中にありますけれども、なかなかですね試練とともに逃れる道を備えてくださるというパウロの言葉もありますけれども、でもなかなかねこう苦しむことは耐え難い、どうしてよいかわからない、そんな時私たちはもうどこにも助けがないということではなくてそういうように思えるかもしれないけれども、このイエス様という方にですね救いを祈り求めていくものとされたいと思うんです。イエス様は必ず聞いてくださる、助けてくださる、そう信じてこの願い求めていく、そういうものとさせていただけたらと思うんですね。その中でますます、ああイエス様って本当に聞いてくださる方なんだな、あるいは私たちのことを守ってくださる方なんだな、そのことをですねもっと私たちが知ることができたらと願います。そのように導いてくださる恵みを私たちも共に求め続けていけたらと願います。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたはイエス様を私たちのところに送ってくださり、私たちの闇のような中に、深い悲しみの中に希望の光を灯していてくださいます。あなたは私たちに触れて私たちを救ってくださいます。その救いの恵みをどうか今日もこれからも私たちに与え続けてください。そのあなたの守りと導きを信じて歩むことができますように、あなたの深い守りと導きをお与えください。私たちの周りにもそのような苦しみや悲しみの中にある方があるかもしれません。その方々のためにもあなたが力を与えてください。イエス様に近づくことができますように、私たちがその役割を果たすことができますように、神様あなたの恵みと祝福をお願いいたします。これらの願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。